こんばんは。時刻は2月11日午前0時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。力丸です。はい、今日も、この放送を不定期に30分間をお送りするということで、30分間のラジオ放送をしたいと思います。よし、 OK。 ちょっと今ラジオの放送しようと思ってラジオの放送立ち上げたら、あなたの残り時間は30分ですよっていうのが表示されていて、あれ、これのサービスは無料アカウントだと1日に1時間放送できるんですけど、それがまだ30分のまま切り替わっていなくて、あれどうしちゃったんだろうと思ったんですけど、今リセットされて1時間になりました。よかったよかった。ちょっとね、今までのこのラジオ放送がなんか自分的にちょっと気張った感じになってたので、もうちょっとなんかゆっくり放送できればいいかなと思って、今日はちょっとゆっくりめに放送します。関東にお住まいの皆様、今日めちゃめちゃ寒かったですね。僕珍しく今日日中外に出たんですけど、すごい寒くてびっくりしました。雪降ってましたよね。なんか東京で降る雪って、僕出身が北海道なんですけど、なんか札幌の感じの、なんだろうな、ふわって降ってくる雪の感じとちょっと違うじゃないですか。なんですけど今日はもうすごいふわっとした雪が降っていてわ雪だと思って結構楽しかったですね。この寒さと雪はまだ続くみたいですよ。もうちょっと調べてみてるんですけど、今日の朝6時までの降雪量は多いところで中国地方だと100センチ、僕らが住んでいる関東もう20センチまで積もるところがあるみたいです。なので明日ね、土曜日ですけど、予定がある方はゆっくり起きたいところですが、ちょっと早めに起きて行動した方がいいかもしれないですね。交通機関がちょっと雪が降っているので遅れることが考えられるので、ちょっと早めに家を出ることをお勧めします。いや、土曜日ですね。僕はもう今春休みなのであんまり曜日の感覚がないんですけど、お勤めされてる方はご苦労様です。建国記念日の日ということで、あれ知ってました？日本って実際の建国日は明確じゃないんですよ。この日っていう風に分かってるわけじゃなくて、確かな、何だったかな、日本神話みたいなものを元にして、確か今日が、建国記念日にしようっていう風に決まってるらしいですね。他の国でも建国記念日を法律で定めちゃって休日にする国って結構多いんですけど、日本はその点で言うと、この日に日本が建国されたっていうのは全然明確じゃなくて、日本神話っていう神話を元にして、この日が建国されましたっていう風に定めてるらしいです。意外と曖昧ですよね。そんなことってあるんだっていう風に僕も思ったんですけど、そうで今日珍しく日中外に出たんですよ。普段春休みに入ってからずっと家の中にいるのが続いてて、というのも起きたい時間、起きてられる時間足す睡眠時間が24時間を僕超えちゃうんですよ。すげえなんかわがままな話なんですけど、24時間を超えちゃうのでサイクルが保てないんですよね。多分毎日2時間3時間ずつずれていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、春休みは僕特に家から出る用事がほとんどなくて、仕事を含めですけど家の中で全部完結できちゃうので、なんかそれに甘んじちゃっていて、今はちょうどお昼過ぎに寝て夜の8時ぐらいに起きるみたいな感じなんですよね。で毎日そのサイクルがちょっとずつずれていくので、そのうち元に戻るんじゃないかなそのうちなんか普通に12時に寝て6時7時に起きるみたいなサイクルがもう一周するんじゃないかなと思って、なんかそういうのも体験してみたら面白いなと思って今やってるんですけど、今日はそのたまたまその外に出なきゃいけない用事がどうしてもあって、なので普段寝てる時間ですよね、8時に僕起きてますから、 普段寝てる時間に外に出てっていう体験をしたんですけど、やっぱりちょっとそれ眠たくて、あまりいい気分ではなかったですね。ちょっとだけ不機嫌な感じになってしまいました。なんでやっぱり普通通りに生活するのがもしかしたら一番いいのかもしれないですね。もう家の外から出ることがなくて、で家のカーテンも遮光第2級っていう、かなり暗い1級だったかな、これ全然外の光が差してこないんですよ。で部屋的にもあんまり太陽が入ってくるような部屋ではなくて、なんでほとんど最近この1週間は外の天気が分かんないんですよね。で友達が今日雪降ってたじゃないですか。で俺外出てないってことを知ってるので、力丸今日外雪降ってるよみたいなメッセが来たりとかして、降ってますねなんて僕が返信したら、力丸外に出ないから外の天気分かんないだろうと思ってメッセージ送ったみたいな。でも本当にそんなノリで、でも今日は外に出たので雪も見れてよかったですね。明日朝から行動される方はちょっと早めに起きて行動してみるといいと思いますよ。これ積もるのかな、今降ってるかどうかも僕ちょっと今カーテン閉まってて分かんないんですけど、場所によっては降ってるんでしょうね。というわけで建国記念日の、午前0時です。土曜日皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いや今日は疲れたよ、疲れた。あ、そうそうそう、この間の放送で肉の日の話をしたじゃないですか。僕2月9日が誕生日で、一昨日が誕生日だったんですよ。で、毎年その2月9日が誕生日だと、いろいろ誘いやすいんですよね。肉の日なんで焼肉を食べに行こうっていう風に結構誘いやすいんですけど、今年はもう平成29年2月9日だったので、超肉の日じゃないですか。平成29で29で2月9日で肉って、で多分焼肉を食べに、それを口実に焼肉を食べに行った人もいると思うんですけど、肉の日に焼肉食べに行くのってどうですか。なんか僕こういうの言うのはあれですけど、人がいない時にむしろ行きたくないですか。だからお正月に帰省するじゃないですか。僕も札幌に帰ったんですけど、やっぱお正月ってみんな帰るんで飛行機混むじゃないですか。でどうせなんかそのどうせ家族で集まるっていう部分には同じなので、なんか全然関係ない時に帰省して正月をやるっていうのもありかなと思って、僕家族ラインに今年の年末に桜木家は旧正月を導入しようみたいな提案をして、ちょっと考えてみるわみたいな感じになったんですけど、僕は割とそっち派ですね。なんか人がいない時に旅行したりしたいです。なんであんまりそのブームにうまく乗れない的なのがありますね。今日はちょっといくつか面白そうなニュースを持ってきたので、そのニュースを読みながら雑談っていう形にしようかなと思います。ちょっといつもより緩めな感じでやっていこうと思います。皆さん iPhone 使ってますか？iPhone の8の情報がなんか今日すごいいろんなとこから出てませんでした。僕いくつかニュースをチェックしたんですけど、 iPhone 8がなんか結構高くなるみたいな、今までのモデルに比べてちょっと高くなりますみたいなニュースを見て、なんか円安とかが影響してるみたいなんですけど、それと同時にこんなデザインになるんじゃないかみたいなデザインがいくつか出てて、僕この瞬間が結構一番好きなんですよね。iPhone が公式に発表する前の段階でいろんなところが次の iPhone はこうなるみたいなのをなんか予想し出すじゃないですか。でそれぞれがなんか全部違うじゃないですか、デザインが。その時ってなんか楽しくないですか。なんかこれ面白いなとか、こういうデザインになったらいいのにみたいな、その希望的観測でいろいろ見れるじゃないですか。僕結構好きでよく見るんですけど、今回のは結構面白いですよ。チェックしてない人がいればぜひチェックしてみてほしいんですけど、なんか半透明になるとかいやこれならないだろっていうコンセプト映像が結構出てて、でもこれ なったらすごいいいよな。 なんか要は外側のカメラで映してる映像をガラス液晶の方にバッて映すことでなんか半透明みたいな感じに思わせるような仕組みが導入されますみたいな映像が出てるんですよ。他はなんか今までよりちょっと角張った感じのデザインの、割とまともな感じの予想の、モデルが出ていたりとかして、ちょっとググってみるとめちゃめちゃ面白いと思います。ファストカンパニーとかのメディアで見れるのでぜひ見てみてください。ディスプレイ左右、有機 EL のディスプレイ左右によってコストが上がるみたいなことが書いてますね。1000ドルを超え iPhone7 プラスよりも割高になると報じられている。高くなるんですかね。まあ円安ですからね、それも乗じてっていうことなんでしょうけど、いや僕はこの iPhone が出る出ないの前のこの予想の段階が一番好きですね。次行きましょう。 Uber 空飛ぶタクシー構想に向け NASA のベテランエンジニアを採用。これ夢ないですか。めちゃめちゃ夢ありますよね。 空飛ぶタクシーを開発するということで、これ結構昔からやってるみたいですね。2003年からホワイトペーパーを作成してやってるみたいなんですけど、いよいよそれを本格化させようっていうような流れらしいです。なんかこの夢あるシリーズでいくと、僕今日Facebook で見たやつがあって、シューティングスターチャレンジっていうのがあるんですよ。これね、これ面白いですよ。これ割と現実味があるやつで、東北大学とか、帝京大学、日本大学理工学部とかが、あと首都大東京とかが一緒にやってるプロジェクトらしいんですけど、何なんだろう、飛行機かロケットかなんかロケットですねに流れ星の素材になる粒を搭載した人工衛星を宇宙空間に向けて発射するんですよ。大丈夫ですか、ついてこれてますか。で人工衛星に搭載した装置で宇宙に行ってから流れ星の素材になる粒を放出します。でそれが大気圏に突入してプラズマ発光しながら燃えて流れ星になるっていうプロジェクトで、これめっちゃ面白くないですか。逆になんで今まで誰も気づかなかったんだろうっていうような記載する、その地球生まれの流れ星ってことを歌っていて、なんで要は人工的に流れ星を起こすっていうプロジェクトでしょうね。これすごい面白いななんて思うんですけど、でもね、どれだけその明るい流れ星でもやっぱ暗いところに行かないと見れないので、やっぱりどこか自分で見に行く必要があるでしょうね。流れ星って皆さん見に行ったことありますか。僕は毎年ちっちゃい頃にね、小さい頃って言っても小学校中学校、まあ、高校の時も行きましたけど、流星群があると札幌で父さんが 車をわざわざ出してくれて、深夜に友達の家でわーって迎えに行って何人か友達連れて、流れ星を見に行くっていうちょっと青春っぽい行事がありまして、結構見に行く機会があるんですけど、本当に暗いところに行くとすごいですよね。大量の星が見えて本当にプラネタリウムさながらの夜空が見えるので、ぜひ行ったことがない人行ってみたら結構驚きますよね。僕は札幌の中山峠っていう峠があるんですけど、その峠まで行って峠の一番上のもう誰もいない真っ暗なところに行くんですよ。光が入ってこないような真っ暗なところに行って、流れ星を流星群の日に雲がない状態で観察するとかなり綺麗に見えます。夢があっていいですよね。このプロジェクトがいつ始まるんだろうな。なんか2019年、あ、来たカミングスーン2019年にあるみたいです。夢がありますね。今2017年ですから2年後ですね。これなんか見に行く機会があればぜひ見に行きたいなと思うし、うまくこのプロジェクト自体進んでほしいですよね。いいな、夢がある。先日の、僕の放送で生配信について、一番最初の回の放送かな、生配信について放送したと思うんですけど、ついにスマホで YouTube の生配信ができるようになりましたね。なんか ちょっと前からあったんですよ、この機能実は。で、日本とか世界の割と有名な YouTuber とか登録者のすごい多い YouTuber に、限定的に機能を公開していて、その人しか使えないっていう状態だったんですけど、それが結構ガーッと下がって、今登録者数が1万人を超えてる人、1万人を超えてる人が、とりあえず先に実装されて使えるっていう風になってます。多分ここからもう一段階ぐらいあるんでしょうね。登録者数100人以上の方が使えるみたいな段階があって、一般に広まっていくんじゃないかなって思いますね。YouTube の生放送自体が最初そうだったんですよ。登録者100人以上の人しかできないっていう状態が最初になって、それが後になって一般に広まるみたいな感じだったんで、その段階でいくとスマホの YouTube ライブ配信はもうちょっとしたら、僕らみたいなね、普通の人でも使える状態になるみたいですね。それが始まったからか分かんないですけど、最近 YouTube 見てたらめちゃめちゃ生配信多くないですか。すごい生配信が、僕が登録してる、YouTuber の皆さんも生配信をしていて、なんか面白いですよね。なんかすごい生感があって、スマホで YouTube のアプリ開いてバーって見ててもいいな。なんか生放送ってやっぱいいですよね。同じ時間を共有してる感があって、僕も生放送やりたいんですけど、OBS、Mac で、生放送するときに OBS っていうソフトウェアを使って、中継をして放送するんですけど、結構めんどくさい。めんどくさいのと、だからちょっと重くなるんですよね。なんかそれが嫌で、なかなかできずじまいなんですよね。その点ラジオだと、はい、やろうと思って、話すことさえあればアプリをパッて起動してやれば、5分10分ぐらいで準備は終わるので、すごい気楽でいいですよね。あとラジオはラジオの面白さがやっぱりありますよね。音しか伝わってこないんで。でも今これ生放送じゃないですかっていう、ちょっと生の部分を共有しつつも音しか聞こえてないんで、今皆さんは僕が何をしながら放送してるかが分かんないじゃないですか。それをなんか想像する感じがいいですよね。実際はリンゴジュース飲みながら放送してるくらいゆるゆるな放送なんですけどでもなんかそういうところがラジオの良さだなっていう風に思ってて、早く友達とやりたいですよ。人を巻き込んでやりたいんですけど、ね、まだ僕がこの一人でやるのに全然まだ慣れてないので、慣れてからできればなーなんて思ってます。あとはこのね、多分ねスカイプとか LINE で電話をしながら、放送するような感じになると思うんですけど、その実装がちゃんと綺麗にできるかっていうのもまだテストしてないので、そのテストが全部でき次第やりたいですね。でも僕が使っているこのソフトウェアはその点でいうとかなり簡単に、ステレオミキサーみたいなものが元からついていて、 Mac から鳴ってる音を、インプットとして入れる、ちょっとサウンドフラワーみたいな、ものが最初から実装されてるんで、かなりその点は楽にできると思うんですけど、ちゃんと動作が安定してみたらやりたいですね。なんか人と話すっていうのはやっぱり面白いですよね、対面にしても。だからやっぱりご飯とか食べに行くのは、やっぱ友達と食べに行ったら楽しいですよね。あ、それで言うと交渉するときにどういう場面で交渉したら一番成功率が上がるかっていうのをちょっと調べた時期があって、そういう場ってなんか食事の時だと交渉の成功率が上がるみたいなんですよ。で、食事の時ってやっぱ想像しやすいのは対面で座ってお食事を食べるみたいな時間じゃないですか。でもそれってあんまり良くないらしくて、対面の構造っていうのはなんか敵対心みたいなものを、本能的になんかあるみたいなんですよ。なんで一番理想的なのはカウンターみたいですね。横にいる状態が交渉するには一番いいみたいな。だからそれで言うとバーの席ってすごい交渉には有利な場所らしいですね。でもっと突き詰めると左側にいた方がいいみたいです。自分が、横に座ってる状態で自分が左側にいた方がいいですらしいですね。その相手の心臓の近くで話しかけることによってなんか説得力が増すみたいですよ。 なんかそれを知って面白いなと思って使うようにしてるんですけど、僕はそれを結構意図的に使える立場にあって、というのも僕左利きなんですけど、左利きの人って右利きの人とご飯食べるときに右側に座りづらいんですよ。なんでかっていうと、左利きの左手と右利きの右手が僕が右側にいるとぶつかっちゃうんですよね、食事を食べるときに。なんで意図的に、あ、俺左利きだから左側行くねっていうことができるんですよ。なんで意図的にその交渉が図りやすい情報を作りやすいみたいなことができて、結構それは助かってますね。いろんなところで使ってます。まあ効果があるのかは未だにあまり僕分かってないですけど、よく使いますね。交渉する機会ってでもなかなかないですけど、でもなんか意図せずそういうことになる時ってあるじゃないですか。まあ、普通にご飯食べてるだけなんだけど、今度なんとかなんかしようみたいな、でいついつでどこどこみたいな、そういう時もなんかなんとなく気持ち的にいいですよね。左側にいるだけでなんかこの交渉うまく進んでんのかななんて思いながら話するだけ、結構気持ち的にはいいので、ぜひ。それ以外にあるかな、なんかでもなんか不自然に俺左がいいから左っていうのもなんか変な話ですよね。なので何かしらの理由をつけれれば、で左でかつカウンターだとシチュエーション的には最高らしいです。ぜひ皆さん試してみてください。ちょっと飲み物を飲みます。あ、いやー、今日と明日11日12日のこの週末は僕もう何も予定がなくてゆっくりできそうなんですよ。で、ちょっと音楽を作りたいなと。最近そのラジオが面白いなと思いすぎていろいろ調べてて、その調べる時間にかなりの時間を割いちゃって、物を作るっていう作業は全然できずにいるので、ちょっとだけなんかね作んなきゃなっていう気持ちがあるので、この放送が終わってから作りたいと思います。なんか作った曲をラジオで流すみたいなこともすごいやりたいし、実際できるんですよ。例えば、僕作曲するソフトを今パッて開いて、鍵盤で弾いた音をそのまま、ミックスして流すみたいなことも全然できるんですけど、ちょっとだけ遅延があるんですよね。レイテンシーっていうんですけど、僕が音を発してから実際にモニターに帰ってくるまでの、音の遅れがちょっとだけあって、今現在も結構あるんですけど、それを先になんとかしたいなって思いがあって、ちょっと難しいな、すいませんね、したいと思ってるので、ちょっといろいろ進めながら改善していければなと思います。で、話したい人もいっぱいいるんですよ。なんかこういう、放送で誰が聞いてるかわからない放送で、全然個人的な友達と話すとかちょっと面白いなって思うし、なんか逆に兄弟とかと話すとかもなんか面白そうじゃないですか。なんかいろんなパターンがあるなと思って、他の人と一緒にやるっていうのもぜひやってみたいですね。ただこの放送で他の人と会話をしようと思うと、多分相手の人は僕と普通に電話をしてるだけになるんですよ。このなんか僕今思ってる段階ではラジオの良さって、この後ろに流れてるなんとなくおしゃれな BGM があるじゃないですか。これのおかげでなんとか、 なんか会話の感じもちょっと変わったりするんですけど、それが相手側に聞こえないっていうのはちょっとだけね、なんとかうまくそこも共有したいですね。じゃなくてなんかただの電話になりそうな感じがして、ただ聞かれる皆さんはこの僕の声と相手の声 と、音楽が混ざった状態で聞けるので、まあ、そこは、いいんですけど、相手側のなんかもうちょっとうまいことできないかななんて模索してる最近ですね。本当に久しぶりに家から出たな。最近ずっとこの寒さなんですかね。長くいくと12日まで続くらしいですね。冬型の気圧配置。今日が11日、日付変わって11日なんで、土日はじゃあもうすごい寒いってことですね。なんか関東がすごい寒いのかなと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。関西の方が、西日本の方が寒いみたいです。なんで僕らはまだマシだと思って生活しておいた方がいいみたいです。西はもっと寒いみたいですね。 でもなんとなく僕雪見ると嬉しくなっちゃうんですよね。これぐらいの雪だとまず地面よりも車の上とかがちょっと、雪化粧じゃないですけど、パーってちょっとだけ積もるじゃないですか。それが結構僕好きで、今日帰る時なんかはそういう車を何台も見つけて、あ、いいなと思いました。なんか12月の上旬を彷彿させますね、僕にとっては。僕札幌は、ああいう雪が何回か降って一回バーンって降るんですよ。バーンって降って積もって、それが、そのまま固まって寝雪になるんですけど、それが、一回溶ける、二回溶ける、年によって違うんですけど、寝雪が溶けて積もってみたいなのを繰り返すんですよね。で、僕みたいな冬が大好きな人間にとってはその寝雪が溶けないでほしいんですよ。だからちっちゃい頃とか朝起きてバーってベランダまで行って寝雪が溶けてるか溶けてないかをバーって見てとかって結構ありましたね。で、溶けてないとちょっと安心するみたいな、そんな少年時代を過ごしてました。寝雪になっちゃえばもう、家の近くのスキー場が開くんですよ。全部コース開かないんですけど、積もっているコースから順次開いてくるんですよね。それがなんかすごい良くて、で、開くと家からそのスキー場が見えるんですけど、夜になるとナイター営業が始まるので、山のスキー場のところがパッて電気がついてオレンジ色に光るんですよ。もうなんかそれがすごい嬉しくて、もう始まってるスキー場みたいな気分になるんですよね。あ、なんか思い出すな。なんかそれがすごい僕は好きなので、それをちょっとだけ今日の帰り道車に積もって雪を見て思いましたね。スキーがしたいですね。春僕札幌に帰るか帰らないかまだ悩んでるので、ちょっと来月札幌に帰ってきてって誘われてる折もあるんですけど、ちょっとこっちでやりたいこともあるし、もしかしたら海外に行く可能性もあるので、まだ決めかねていて、でももし帰れたらもう存分にスキーをしたいですね。で、この放送、もうそろそろ30分で終わると思うんですけど、アーカイブに、残ります。この放送が終わった途端にアーカイブにして、サウンドクラウド と YouTube に投稿されます。で、それは、全て僕のホームページからも飛ぶことができるし、Twitter を見ていただければサウンドクラウドのリンクもあるので、そちらから見ていただくこともできます。ぜひチェックしてみてください。そこで、過去の放送も含め聞くことができます。何か作業し30分間で詰めて作業しなきゃいけないみたいな時に、流しながらみたいな感じで使っていただけると光栄です。明日はどうだろうな、やるかな。一応予定的には全然できるので、明日も放送ができれば放送がしたいなと思います。で、ちょっとなんかねコーナー的なのが俺も欲しいなと思った。ちょっと今日は雑談をしました。その日に面白いなと思った時事ネタを取り上げて話すとか、あとはなんか僕が尊敬している、人がいて、そういうその人が、たまにラジオやるんですけど、そのラジオの中ではざっくり天気予報みたいな感じで日本各地の次の日の天気予報ざっくり言うみたいなコーナーがあって、なんかそういうのも面白いななんて思うんですけど、これアーカイブで見る人にとってはもうそれなんてもう完全な無意味ですもんね。明日の天気を言われたって2年後に見てる人もいるかもしれないわけですから、なんでちょっと他になんか面白い企画があるかななんてちょっとだけ考えています。いろいろね、まだ始めて何回目かなのでチャレンジをしてみたいなと思います。いや、でも今日はすごいいいですね。雪の話やら宇宙の話やら次の iPhone の話やら、ちょっとだけ夢のある話題が多かったななんて思うんですけど、明日どうしようかな。明日ちょっと音楽関係の話とかしましょうか。これチャットのところとか、タイムラインとかに Spotify の、プレイリストなんか載っけたら、それも多分共有しようと思えば共有できるんじゃないかなと思うので、そういう使い方もしてみようかな。はい、というわけでエンディングの音楽が来てしまいましたね。今日も12時から30分間お届けしました。明日、また0時から、深夜3時くらいまでの中の30分間事前にツイッターで僕は放送の告知をするので、そこから見てください。ありがとうございました。